はい、始まりました一郎吉会議 Z、これが第何回目や
64回目。
結構いってるね。
いってますね。で、まあ、ちょっと始める前にですね、はいはい、あのシーズン1の、はい、あのショーレースの、はい、あれで第2位でしたかね。
そうですね、
第2位の茶祖さん、
はい、
連絡がつかないと、うん、いうことで
多分迷惑メールとかに行っちゃってる気がするんで、
このまんまじゃね、あのせっかくの商品が届けられないということですので、うん、ぜひ聞いてらっしゃったらご連絡をよろしくお願いします。ジロキチ会議のツイッターの方で、
あ、ツイッターでもいいし、メール送ってるんで、
だから、まあ、してお便りみたいなノリで送ってくれていいんですよね、うん、別に僕チャソですみたいな、うん、だからいろんな方法があると思うんで、好きなようにと、
ちょっととりあえず連絡だけよろしくお願いしますと、
はい、
いうことですね。
はい
はい、ということで今回は3人でお送りさせていただくわけですけども、
はい、
前回三平くんはいなかったですね。
ちょっと結構久しぶりにちょっと抜けというか
前回誕生日実践かなんか、
あ、それショロ誕生日の日で
ということで、
はい、どうでしたか、ちょっと久々に三平がいない味は。やっ
ぱまあ通常さんもいて、まあいつも通りの準備会議、うん、
むしろしっくりみたいな、
なんかノスタルジックな気持ちになったな、
うんうん、なんか分からんけどすごいいつも通り感があった。
逆に安定したみたいなことですか
え、あれはもう配信はされた、
まだじゃない、
まだこれから、
いやもう今週というかこの前の日曜日に配信された
に配信されたと、はい、あ、なるほどね。そこに関して のお便り等はないと、
ない
まだ、あ、じゃあ大丈夫でしょ。
本当ですか。
じゃあ大丈夫だと思う。
大丈夫ですかね。
やっぱこれがみたいなのが殺到したらね、
う
ん、や
っぱそうやな、さすがに
ちょっとなんか最初の方から何ですか、ちょっとずつごまかし続けてきたみたいなとこあるじゃないですか、はいはいはい、
ふわっとな、
僕がこうふわっと、うん、でなんかこう バレたんじゃねえかみたいな感じでちょっと思っちゃってたんですけど、まあちょっと無事ちょっと今回も
全然大丈夫やったから
参加させていただいたんで、
いやいや
待ったけどね、
ちょっとすいませんでした。
何がバジリスク絆やて
それは本当にすいません
何が祝言やって
祝言は、
うん、ああ結構出たんですか。
2700枚ぐらい。あ、
よかったじゃないですか。
いやありがたいことに
初めてぐらいじゃない、ヘブンズが来て買ったん。
いやまあもっと言ったらもうここ何ヶ月かで一番出たレベル、
投資いくらやったん。
投資は23本なんで、
あ、投資結構いったんやな
意外と。
じゃあもう全身から汗出るパ
ターンや。いやもう吹き出してたんですけど、もう本当最後の最後力でひねり出したみたいな感じなんで、まあまあでも結果オーライですよ。これでようやくね、あの電気代も払えるってもんですよ。
そりゃそうやな。
はい、
なんかでも家賃とか大丈夫なの？全体的に。
大丈夫というか、まあ一応払ってはいるんですけど、
はいはいはいはい、
大丈夫ではないです。払ってはいます
けど。昨日電気止まってたからね。
え、ちょっと待って、それ死活問題だよ。ジローさんにキレられるじゃないですか。あのゲームできひんってことでしょ。
いやだから家止めてくれ言われて、ちょっと待てと。はい、でその時に時間見たらまだ9時、ジャスト9時ぐらい
だったの。ジャスト9時ぐらいですね。
で10時まで開通すんねんな。
10時までに、しっかり送電の、
うん、あ、お金を払って、
お金を払って申請の電話とかを入れたら、
うん、あ、ギリギリ
間に合いますよ。遠隔
とか、
そうそう、で持ってた紙で、うん、コンビニで払えませんと、期限が過ぎてるから。
え、そんなことあんの。ああいうのってさ、俺若い頃何べも飛ばしてたことあるけど、
いやあれな、多分俺も何回もあんねんけど、1週間2週間は払えんねん。
結構長いこと期限ちゃうの。
何ヶ月だったっけ。
2です、
ね、2過ぎてたから2は無理よ。
でもさ、その後にさ、なんかいろいろ来るん違ったっけ、なんか緑とか赤の。
そうなんですよ。だから
最終警告みたいな、
払えないなっていうことになりまして、うん、これはまずいと、うん、よし、じゃあちょっと一回うちに行って探してみようっていうことで、うん、それも二郎さん、
ああ、なるほどね。そうそうそう、行ったわけね。
払えへんのあかんと、
うん、
でもう暗い中 iPhone の電気使ってあの俺がクレジットで払えるから、
うん、
それもう払う手段がないから、うん、ワンショットクレジットカード払いっていうのがあるのよ、うん、一発だけ払えるってやつ、
はいはいはい、
それでやってあげるから、もう探せと、そのクレジット番号がいいのよ、
うん、
そう、払い込み用紙に書いてあるクレジット番号が必要やから、
紙さえあればっていう状態だったんですね、うん、
まあ20分30分探して見つからず、うん、で俺もうトイレ行きたくてもうええわと思って、うん、でもうこんだけ探してもないから、もうホテルに泊まるかうちに泊まるかどっちかをもう選ばせちゃろうと思って、うん、最後トイレで貸してっつって、なんか癖でもうボタンポチって触ったらパチッついてんか
えって思って、
いや、えってなったよね。
でこうよくよく思い返してみると、うん、通じるか通じないか分かんないですけど、とりあえずあのそういうセンターみたいなところに、
はいはいはい、
電話して、
うん、
でお金払ってなかったんですけど、送電の手続きだけしたんですよ、うん、そしたら
送電してくれは
っただからこれな俺らの予想やねんけど、はい、それもう10時45分と50分やってんか、
カツカツだった、
ね、あ、じゃあ9時40分45分 で10時になったら多分職員変えんのよ。でお金払ってその振り込んだっていうのとそのタイムラグがあるからもうこれやって帰ろってなったんちゃうかなっていう。
ちょっと待って、そんなザル、
いや分からんけど、
あ、でもそれしか考えられへんわな、
はい、
うん、だって結局払ってないのに通ったからね電気、
実際通ったんで、ね、でまあ今日電話来ましたけどね
あ、じゃあ今の持論案が多分そうやな、う
ん、多分ねタイムラグあるから確認できひんし、
じゃあもうさっきもう、じゃあもうでも明日信用すっから明日払ってなっていう
か、多分もう、
あの、もう絶対払ってるだろうと、うん、そうそうそう、送電の申請してるぐらいだったら、うん、まあ、絶対払ってるだろうっていうので、
確認を怠らはったと。
いや、あれ、タイムラグがあるのよ、クレジットとかで払ったら、ね、そうそう、遅れて、クレジット会社から来るから。
うんうん、
っていうので、なんとか昨日無事、ゲームすることができまし
たで、今日はもう払う
あ、これから、
わけですよね、
はい、収録を終えて払おうかなと。
で、その感じの紙は
結局なかったんですけど、そのなんかまあ電話が
電話したら確かなんかあれな、番号とか全部教えてくれはってコンビニでな、
あ、そうですそうです、
なんかあの
機械みたいな
んで、あのな、そうチケットとか買うやつで、
端末が、
あれにな、なんかやったら払い込みの紙がベーって出てきて、それでレジでピッピッてして、
はい、それをちょっと教えてもらいまして、
なるほどね、
助かりました、なん
とか、よかったです、しかも今日激勝して、
はい、
余裕で、
よく考えたらオール電化やねんから電気だけなの払うのオール電化で電気払ってんやつ初めて聞いたからね。
これってでもどうなん、俺も思うんやけど、今電気とガス両方なんやけど、うん、で前の家はオール電化やったんよ、うん、やっぱオール電化の方が安いもんなんすか。
だ俺オール電化の経験がないのよ、うん、前の家も前の前の家も今の家も電気ガス水道全別みたいな感じで、
え、どっちなんやろな、オール電化はそんな劇的に安なるんかな。
俺電気はあのあれなんよ、電気5000円ガス5000円みたいな感じ。
ほうほうほうほうほう、
ガス5000円もいかんかな、
ガス、え、でもオール電化も結局1万ぐらいにならん。
いや、なんか不思議なもんで昨日見たら1万2600円
だから多分、
うん、
まあ大して変わらんのちゃうかな
って思
う
けど、
はい、
うん、
はい、
1万2600円、
1ヶ月分ですか。
1ヶ月でです。
高っ。え、クーラーもつけてないんやろ。
あ、でもあの8月分だったんですよ。9月分は払ってたんですけど、うん、8月分は払い忘れてて。
でもさ、1人暮らしでさ、うん、間取り 1K とかやろ。
1K です。
クーラーずーっとつけてたとしてもさ、
どういうシステムなんか分からんけど、そのお湯の量とかで変わるんかもしれんな。
あ、なるほどね。あ、なるほどなるほど。オール電化確かにさ、お湯沸かすのも電気なんやな。 あれガスじゃなくて。
いや、でも電気止まってたんですけどお湯出ましたよ。
それ
もともともともと溜まってたやつ、タンクに溜めんのよあれ。だからその無限に使えへんねんな、確かオール電化って。
そうだそうだ、うん、そうです
よ。いや、でも湯張ったりとかしてるわけじゃないやろ。
張ってないですね。
夏林いっぱい入ったとか。
あー、でもそれはちょっとあるかもしれないですけど、
別
に
そ
れは極端
な変わるか。
分かった、もう繋がったわ。
何、
上からポトポト落ちてきてるやん、出しっぱなしや水、はい、お湯を
あれお湯なんやな、
お湯出しっぱなしやね、うん、だから1万2000もいってんねん。
あ、なるほど、
うん、
え、あれでも対応しようないっすよ
神
経不明なんですから、
神殿にやられてんねん。
ああ、マジか。でも1万2000円はでもちょっと高いぞ。
結構ちょっとびっくりしましたね。
あ、ちょっと漏電レベルやな、うん、どっかで漏電してんじゃん。
取られてるんですか。
漏電してたらなんか結構かかんねんな、あれ確か電気って。
あ、そう
なの。そうそう、漏電だと電気が出てるんだから、あれ漏れてるから。
あ、なんかコンセントとかが古くなってて、ね、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
でも確かに9月分は6000円ぐらいだったんですよ。6000円か7000円ぐらいだったんですよ。
治っとるやないか、ほな漏電
漏電じゃないな、うん、
じゃない、
原因は
7月
の8月7え8月
8月か、8月分が1万2000円、9月がだ6000円ぐらいだったかな確か。
8月に何があったか。
クーラー
でも9月も使うっしょ。
まあ全然使うな、うん、まだ暑かった
し。全然使ってましたね。
あんま変わらん感じ。
全然変わんないです。
つけっぱとかクーラー、
つけっぱにしてもって感じじゃないですか。
僕つけっぱで5、6000円とかですからね。
不思議な話ですね。
1万2000円は高いですよ、
ね、うん、
ちょ
その原因を探り探り、
いや探った方がええって、
ちょっと
5、6000円変わって
る、抑えれるもんやからね、
そうですね、5、6000円でかいんでね、
ちょっと節電して節電節水、
節水は関係ないからね、水は、お湯やね、無駄にお湯を使わない、
わかりました、じゃあ
水で風呂入るや、
なんでですか、
節約のために
節約、なんかもっと違うとこクーラーとかでいいじゃないですか、まあまあきついとこ選ばなきゃいけない
ね、はい、ということでこれから節電するということで、はい、今回もお便りが、はい、たくさん来てるということなんで、三平さん、じゃあ、
はい、
渋い声でよろしくお願いします。
はい、ラジオネームウリボーさん、はい、種類がディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです、はい、コンビニのおでん、ジロキチファミリーの皆さん、こんにちは、
こんにちは、
いつもすごく楽しみに聞いています。今回はおでんが美味しいナンバーワンのコンビニを決めてください。
はい、
合わせて最高のコンビニも決めてください。自分はダントツでセブンイレブンです。ジロキチ会議、背長く続くことを、願ってます、ということでございます。
俺前もなんかさ、おでんの話してたやん。俺コンビニでおでんあんま食わんのよね。
なんでの、
なんかなんかね、なんやろ、全然ちゃうやん、お店で食うおでんと。
3年は食べてない。
え、そんなですか、うん、
え、食うの、
めちゃめちゃ食べます。
俺あれなんよ、衛生的に嫌。
あー、なるほど、
その前も言ってたね、
虫いたもん俺見た時。
え、セブンぐらいけ、あれちゃんとカパってなってんの。
いやでもあのカパも、うん、あれ客が取って閉めへんやつとか全然いるから、別に何やろ、そのまま放置されてること多いよ。
あれな、俺でも思うよ、おでんさ、その店員さん大変やけどさ、うん、後ろに置いとくべきじゃない、レジの向こうに。で、注文されて、そう、ほんまのおでん屋さんみたいにこう入れていくの、うん、で、あれたまにさ、店員さんがやってあげてはんのもあるやんか。
ありますね、
あれ前の、はい、乗り出して、うん、あれだいぶデンジャーやろ。
デンジャーね、
あれデンジャラすぎて。
確かに
髪の毛とか大丈夫って思う時もあるもん。
そうやな、
うん、確かに。そうですね、でも僕はセブンイレブンのおでんはいまだにすごく大好きですけど、
やっぱ美味しいんや。
まあでも確かにおでんは俺ももう最近食べてないけど、セブンが一番美味しい気がする。
そうですよね、
し俺もって言ったらセブンの知り合いにおでんパックで買ってたもん。
ああ、やっぱり、
うん、
今の大丈夫か、
あかんのかな
今の大丈夫か
え、でもいや、なんか割とオーナーの人やで、セブンの。
え、大丈夫か、
あかんのかな。
いや、割と大丈夫か。
まあでも時効は時効やろ、もうあれも30年ぐらい前の話でした
30年あれだって多分すげえ厳密にやってはるやろ。なんかあのコンビニって廃棄もほんまはあかんねんな。
あ、そうですね、
いや廃棄はあかんけど、うん、ただその原価なんかわからんけど、
いや、あの、うん、全然俺はいいと思うよ。
仕入れ、
うん、ちゃんとな、その仕入れたやつで、仕入れたお金もらってたら全然、うん、別に俺は問題ないと思うけど、うん、なんかコンビニってなんかややこしそうやん。
ややこしそうではあるね、うん、確かにね。でもまあ事故は事故やし40年ぐらい前かな、
30、40経ってれば
まあまあ大丈夫やな、うんうん、
それは多分、
ね、そうやな、うん、殺人でも15年ぐらいやったもんな
もうなくなったけど、
もうなくなったけど大丈夫です。だから俺ちょっとナンバーワンうんぬんっていうのはね、ちょっとわからないです。
じゃあ最高のコンビニも決めてくださいってことですけど、合わせて、だからおでんとか関係なくってことじゃないですかね。
ああ、なるほどね。え、ちなみにおでんはセブン、
おでんはもう絶対的セブンですね。
うん、で
コンビニのおでんは食べたことないんですよ。
え、
今までの人生で一度も。
おー、なるほどなるほどなるほど、
なるほど。
じゃあもう全然盛り上がらへんわ。じゃあほな、最高のコンビニで。
コンビニ、まあ何を求めるかっすよね。でも基本コンビニに求めるのってホットフードじゃないんですか。
それはでも人それぞれやろ。
人それぞれやね。
いや、ほんとっすか。なんかホットフードの種類で結構決まるイメージがあるんですよ。
ホットスナックなホットフードって、
ホットフードって言いません。
ホットスナック
やね。
ほら、僕シティボーイなんで。
ちゃうね、ちゃうね、ちゃうね、
ちゃうね、ちゃうね、
ちゃうね、すげえ田舎民やわ、うん、今の、うん、
逆に町田はそうやったかもしれへんけど
フードって、
ホットスナックやな。
ホットフードですよ。
ホットスナックじゃないかな。
欲しいな、まあ、ホットスナックの種類で決まると思うんですよ、
ね、例えば何よ。あ、そのこれが好きやからここみたいな感じ。
あ、そうです、そうです。ファミチキが好きだから、L チキが好きだから、 X フライドポテトが好きだからみたいな。
いや、分かるよ、分かる分かる。ただでもだからこれめっちゃくちゃも、あの、めんどくさいよな。そういうああいう系で俺言ってますけど、やっぱ唐揚げくんなんやけど。
あ、
じゃあローソンがナンバーワンかって言われたら別に全然、うん、唐揚げくん食いたい時しか行かへんから。
あ、
うん、 ていう。トータルで
だってホットスナックはセブンまずくない？
確かに。
あ、それは、
うんうん、けどセブンってすげえいけてるやん。
確かに。
なんか先進的というか、このコーヒーとかも一番最初セブンイレブンやし、ドーナツ置いたもセブンイレブンやし、
しかもなんかセブンイレブンを見つけた時の安心感って半端ないですよね。
あるあるあるある。
で、そう、俺こないださびっくりしたんやけど、この間休みの時昼飯腹減ったな思って、家の近所が一番近所がセブンやって、で超久しぶりにコンビニのスパゲティ買ったんよ、
はい、
トマトクリームパスタ、
はい、
エビの入った、うん、美味しすぎて、
ああ
びっくりした、びっくりしたね、こんななってんねや、
クオリティがやっぱ高かった。
それで言ったら、ね、ファミマの豚骨ラーメンめっちゃうまいんよ。
あのチンするやつですか？
そうそうそう。
あれが
めっちゃうまくて、嘘やろと思って。いや麺とかはそら普通のラーメン屋とか行った方がうまいし、だからコシがしっかりあるかって言われたらそうでもないけど、だしとかもうまいし、
ース
ープおいしい、具もしっかりしてるし。
ファミマなんかあんまおいしいイメージないけどね、お弁当とか。昔からなんかおにぎりもなんかどっちか言ったら一番下位ランクにある感じは、
ファミマはどっちかっていうとあれが多いですね、量多い系っていう。
ああ、分かる分かる分かる分かる分かる、
なんかドデカパスタ、
あ、分かる分かる、
ドデカカレーみたいなのが多いですね、イメージは。
あ、そう、ファミマも美味しいんや。
うん、
なんかそういう意味で言うとセブンとかってさ、やっぱ冷凍食品とかもやっぱめっちゃ
充実してる、
うん、でかなりクオリティ高いって言うじゃないですか。で
デザートも、
ああ、なるほどね、
うん、確かに。
であと、あのパウチ系もなんかちょっと頭一つ抜けてる感じするやん、あの金のなんとかってやつ、
ね、うん、うまいねあれ、う
ん、ってことを考えたらやっぱセブンなんかなって。
であと店舗数多いからさ、よく行かへん。
そうですね。
あ、今もセブンが一番なんですか？
ダン、うん、トツもダントツなんじゃない。
あ、そうなんや。あ、ローソンとかのイメージはありますけどね。
地域によっては、
まあ地域によるらしいけど、でもやっぱどこの地域行ってもセブンは一番、
セブンが、あ、安定もしてるっていうことですね。
やっぱセブンイレブンですかね。
セブンイレブンな気するな。
なんかミニストップとか、あの
デイリ
ーデイリーとか、あの AMPM とかが好きな人って結構宗教的に好きじゃないですか、
うんうん、
っていうわけではないんですね皆さん。
俺はでもそれを言うならミニストップめっちゃ好きやね。
あれが好きなんですよね、あの
ハロハロ
ハロハロハロ
美味しいな。
まああれうまいね
っていうか、もうあれもう見かけファーストフード屋さんやん、
うん、でホットスナックもその場というか、まあ奥で揚げて持ってきてくれるから、うん、美味しい
もん。あ、確かに確かに、
うん、でもそういうこと言ったらもう多分これよそないかもしれないけど、京都にチコマートって知らん？
ああ、あるね。
あるやろ、うん、あれとかお弁当すごいからな。横にあの調理場があって全部手作りし
てあんの。あ、はいはいはいはい、うん、
でお弁当が全部ご飯入ってない状態で置いてあって、でレジでご飯なちゃんと炊飯器から入れてくれはるっていう、あれ一回俺その昔あの辺でそのある近所にあるところで働いてた時によう使ってたんやけど、もう全然全然ちゃうのよ、もう手作りやから圧倒的に美味しくて、そのなんやろ、そういうマイナー系の方がなんかやっぱ尖ってたりとかはするよな。
でもやっぱり利便性考えたらな、セブンなんかな、
うん、トータルでね、
本取り寄せてくれるし、
うん、
デザート美味しいし。
確かに、
まあ、それ云々以前の話でちょっとタバコ置いてないとこどうにかしてもらっていいかな、コンビニで、
うん、まあ、
それは仕方ない。コンビニ見つけて入ったと思ったらうちタバコ置いてないですって言われた時の絶望、
あれなんなんやろな。タバコさ置いてる方がさ、
あれがあるんですよね、なんか距離で。
あ、そうなん、
置いちゃいけないっていうのが。
あ、近くにタバコ屋があるからってこと？
タバコ屋があったりとか。
あ、タバコ屋が近所にあるところは結構。
そうなんや。
あとは違うコンビニもそうですよ、近くのコンビニだから隣同士のコンビニとかで両方ともタバコ置いてるってことないんですよ。
え、嘘やん、結構ない。
まあ、隣はちょっと俺分からんけど、
向かいとか平気であるやろ。
確かある程度距離がないとダメなんですよ。
でもあれそう、京都木屋町、
うん、
木屋町内にあるコンビニってどこもタバコ売ってないからな。
え、
うん、木屋町内のコンビニはこれも有名な話、うん、あのほんまにちょうどど真ん中にタバコ屋があって、
あ、古い、
そうそうそうそうそう。
あ、でも言われてみたらそうかも、
キャマチってない
タバコ屋で買ってるわ俺。
そやろ、
うん、
うん、キャマチにはそう、だからあの結構やっぱ飲み屋街とかって多分その辺のあれがあるよ。
はあ、
多分その昔からやからある タバコ屋さんのタバコの利権みたいな多分握ってはったりとかで、
うん、あそうか、
あるある、多分だからどうなるな、東京の歌舞伎町とかまでなるとどうなんか分からんけど、
でも意外と近場までじゃない、タバコのなんかちょっと離れたところにコンビあるコンビニ、地元とか、あ通りとかなんかな、
うん、通りはでも木屋町はとりあえず木屋町一本まるっきりないで、言うたらあの河原町通りに出てもそのタバコ屋からすげえあのほんまにあの横の通り、東西のあっちの道に河原町に抜けていくやんかの、そこにちょうどあったりとかしたらそこは売ってないタバコだから、ちょっと離れんと別の道行っても、うん、ある程度距離、多分だからその距離
的な、じゃあいやそっち側行ったらもう一個タバコ屋あるから、
あ、あっちやろ、あの強撃のところやろ、ごめんね、なんか地元の話
全然わかんないです、
強撃のところもあるもむっちゃ昔からあるから、俺ちっちゃい物心ついた時からあれ新しなってるだけであるから、あの辺も多分コンビニないはず、あこの近所で言うたらあの三条名店街のサークル系も変わったけど、うん、あそこまで行かんともうないのよ、コンビニ次タバコ売ってるとこって、
なんかタバコの販売免許がいるらしくてコンビニでも、でもその販売免許を持ってる店から直線距離で50メートル以内には置けないらしいです、ただ片側2車線の道路に面してたら隣通りでも置けるっていう、
あなるほどね、
あとなんか通学路にはふさわしくないとかいう理由でその
あ
免許が取れないっていう店もあるみたいですね、学校が近く、
確かに友達ん家の近くに小学校あって小学校の目の前のコンビニ売ってなかった、
うーん、あそういえば俺中高もそやわ最寄りのコンビニ売ってなかったわ、なるほどね、でもあれ一番初めに三平が言うてくれた話でまとまったな、タバコない理由っていうか、なんかごめんな5分ぐらいつこでもうだ、お前がすげえスマートに説明してくれたのに、
いやまさか極ましとかなんか強撃とかなんか知らない単語がいっぱい出てきてあれし、結果セブンイレブンでいいですか、
いいです
いいね、
うん、これはもうしゃあないよ、
安心、
ナンバーワンやし数も増えていくんやろ
う
ね、
う
ん、
そりゃそうよ、うん、
はい、じゃあ次お願いします、
はい、ラジオネームエッグナイトさん、種類がディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです、はい、最強のご褒美スイーツ、はじめましてエッグナイトと言います、毎週欠かさず聞いています、さて仕事終わりに食べる最強のご褒美スイーツについてディスカッションをお願いします、コンビニで買ったり駅で買ったり、家で作ってたりいろいろあると思いますが疲れた自分に何をあげてますか、ちなみに私はピノの箱のやつを買っておいて家に帰ったら一つ食べて、ほっとしています、これからも適度に息を抜きつつ頑張ってください、応援しています、
はいありがとうございます、
コンビニでとかで買わないですね、
いやっていう人の方が俺は多いと思うねんけど、うんこの人はあたかもみんなが仕事終わりに甘いもん食べると思った
女子押し付けがすげえな、
すごいな
圧力、
でも女の子なのな多分私はって言ってる、
ああそうか、
あ確かに二郎さん結構買ってません、
いや、まあ、イメージはあるな、
ありますよね、
うん、まあ、俺は大体どこ行ったらどこ何っていうのがあるからね、
だってなんか今思い出したわ、そういえばなんか2年前ぐらいのジロキッチ会議の時にもなんかちょっとスイーツの話出た時なんかいやなんかいや二郎さんそんなこと言う人なんやって思ったんやけど、ああ俺自身がチョコレートやからとかなんかわけわからんことを言うとった会が
みたいなもんや、
まずい
甘くて、うん、とろける
やばやろ、うん、とろけるやばすぎるやろ、全員とろけるやったからなこいつ一人だけケタケタケタケタって笑
い、でも毒にもなるよ、虫歯もなるしそら、
あ
まあ、使いようによっちゃ、うん、
このディスカッションやめるいやでもこれ言うたら昨日お前に言ったやん俺、
ああ言ってたね、
そう最近ハマってるんが1個あるんですよ、あのアイスの実、
ああ
れうまいっすね、
あ食べました、なんか新しなったでしょ、
あそうなん
です
か、
多分新しなったっていうか僕が最近気づいただけかもしれんけど、アイスを見てなんかあのピノみたいな箱に入ってたイメージで、はいはい、でキンキンやったやん、
はい、
なんかシャッってなんかもう痛なるような、ね、奥歯に詰まるようなじゃなくて、最近なんかあのグミの袋みたいなのに入ってて、ブドウと桃とカフェオレがあって、あでそれを何気なく買ったんよ、お酒飲んだ帰りにさっぱりしたいと思ってブドウで、まあしんどいやろな思って一粒二粒食おうと思ったら、あれ今中がジェラート製法とかいうのになっててね、周りだけが今までのアイスの実と同じシャリシャリのシャーベットで、中が なんか
とろっとと
ろっとしてるっていうか、なんかそうめっちゃ美味しいねん。やばいぐらい美味しいの。
ご褒美スイーツ
あれ
いやなんか、うん、なんていうんですかね、なんか僕最強のご褒美スイーツっていう響きなん で
言われてアイスの3日とはなったよね、
うん、というかまずコンビニかっていうところも正直あるんですけど、
あ、いやでも
最強ですよ。
いやでもご褒美やから、あでもまあ最強のご褒美って言われるとあれやけど、なんかもっと俺の中では手軽でそれぐらいコンビニぐらいのあんのよ。
あるんですか。
セブンイレブンの今売ってる抹茶のなんかもちもちのチョコレート大福みたいなのが、はい、うん、うますぎて。
アイスですか。
あ違う、あのデザートのとこ置いてある、あシュークリームとかの並びに。うますぎてそれ。
へえ。
だいたい家帰る時間帯になったら一つか二つしかないねんけど。
そんな人気なんですね。
人気、めっちゃ人気。
へえ。
抹茶のあれ仕入れましたって
書いた。
そんな なんですか。
そんな
アイコスみたいな。
メールも届く、メールも届く入荷したらぐらいうまい。
なんかあります、弘中さん。広中さんありそうやけどね。
今は定期的に変わるんですけど、今ローソンに売ってるプレミアムショコラエクレールってやつが死ぬほどうまいです。
あのロールケーキのやつですよね。
めっちゃうまい。
ま
あ見つけたら食べてみてください。本当に
でもあれバニラのやつが一番うまいですね。バニラっていうかあの普通のやつ。
いや今回のはチョコのがうまかったんですよ。
まあチョコうまいですけど、
っていうかそこスイートポテトとかと違うんやな。
あ
んだけあんだけ芋推しやったのに。で三平さんはないと。
いや僕はなんかてかもう結構大半の人がこうなんじゃないかなって思うんですけど、ハーゲンダッツ。
それよく言うけどさ、なんかハーゲンダッツはその贅沢品やみたいな。
やっぱ高いですからね。
そんな劇的にちゃうもんな。俺あんま買わんしよう分からんやけど。
うまいね。
うまい、ね、
全然ちゃうんや。
うまい、
うまいし、なんか期間限定とかも適度にこう出る感じで味も。
どっち派、クリスピーかカップか。
僕は圧倒的にカップですね。
カップ行くんか。
お店に行って買うってこと。その
そな
あ、あえハーゲンダッツありますよね。
あるけど、う
ん、もうカップとその袋に入ってるんですよ、そのクリスピーのやつは。
へ
え。クリスピーもめちゃめちゃ美味しいんですけど、なんかなんていうんですかね、こうやってやってる自分が好きみたいなとこもあるんで。
はいはいはいはい。
こうカップを食べて、
違いね、違いね、
はい、自分が好きみたいなとこもあるんで。
今コンビニ売ってるマックスブレナーっていうチョコレートのお店があんねんけど、そこが出してるアイスはめちゃめちゃうまい。
へ
え。まあちょっと高い、250円くらいする。
うーん、
最近多いもんね高いアイスシリーズ。
うーん、高い方がやっぱ美味しいの。
めっちゃ簡単に言ったら具沢山なことが多いね。ハーゲンダッツはやっぱシンプルにバニラとかもめちゃうまいけど、スーパーカップとはやっぱ違うねって思う部分もあるけど、うまいなやっぱり。
そうですね。でも僕からしたらまず帰りにスイーツとかアイスを買って帰る時点でもうご褒美なんですよね。あれ
いやそんなスイーツ好きなの、そもそも。
あ違います違います、うん、いやだからこそその
それはもうご褒美やろと。
たまにしか買わないんで。
もでもご褒美やとは思ってないわけでしょ。ただ気が向いたし買ってるだけやろ。
あまあまあ
ちょっと今日食いたいなみたいな感じで、ま
あ、今日1000枚出たしとかやろ、
う
ん、
そうですね今日祝言だったしみたいな
感じ。だから結論ね、うん、今ここにいる人間にとってそのご褒美と思えるものではないとスイーツが
、はい、
ということですね。じゃあお次いきましょう。
ラジオネームももくりさん、過去元ももくり残念かきちんねんさん、
はい、
種類が
書いてくれはったんやちゃんと、
はい、種類がディスカッションで獲得ポイントが6ポイントです。最悪のペナルティー、
まあ
次郎さん、富吉さん、三平さん、辻田さん、弘中さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。今回ディスカッションしていただきたいテーマは最悪のペナルティーについてです。パチスロにはさまざまなペナルティーがありますが、お二人が今まで打ってできた台の中で最悪だったペナルティは何でしょうか。自分は置き時でペナチュンシュダイチェリーを引いて音が鳴って周りがこっちを見ている中、光ることなく終わった時が周りの目も含めつらかったです。熱いディスカッションよろしくお願いします。
なるほどね。
音が鳴ってって何？中断地で弾いて音って鳴るっけ？
ガシャシャンみたいな鳴らん確かね、バキバキバキみたいな
腹出しょみたいな、なんか
あーなるわ、ババババババババみたいな、
あれで弾かんないってすごいっすね。
いやーちょっとへこむ、ね、異様な光景っすね。
へこ
むね。なんか俺あれはあるよ、あの自分でやったわけじゃないんやけど、ペナルティ中の台のもうペナルティっていうのは分かったよ、変則されてやめられてるなと。で高架機動隊の197ゲームみたいな台を打ち出して2ゲーム目で中断チェリー引いて何にもなかった
です。
誰にぶつけたらいいねんってこの怒りは。だから今のそのペナルティがなくなったっていう文化は素敵やと思う。
じゃペナルティってな、ちょっと冷静に考えたらまあしゃあないんやろうけどさ、ペナルティっていうもんを搭載してんと、スペックを出せへんっていうのはしゃあないと思うけど、でもこれなきついよな、その悪意ある人間っていうのがやっぱ存在するから、
仕込めますから。
確かになんかこれあれですよね、なんか犯罪とかと一緒にしてほしいですよね。なんかその理由によってなんか刑を軽くしてほしいみたいな。で中断チェリー引いたら一応光るよ、でも光るだけだよみたいな。
はいはいはいはい、
わかります。それからのフリーズとか絶対にない
よ。あ、なるほどね、
うん、レギュラーだよぐらい
でもいい。レギュラーだよぐらい、うん、
そのただモード移行はやってあげるから。
そうですそうです。うっかりペナルティしちゃった人はそれぐらいの景気で、はい、もう腹立ってわざとペナルティとかしてる人はもう気味なんもないよみたいな、う
ん、だからペナゴットとかたまにやっぱツイッターとかで写真見たりするやん。 ああいうのも150枚ぐらい出てくれと。
150枚普通のケルベロスだけやらせてくれる
それそれ逆にイラッとせえへん。もうペナゴット150枚、嬉しいんかな。
いやでもや
っぱ150枚なんもないよりかまあマシなんかな。
ゴットリエル上に揃って15枚払い出されたところで、
ほんとっすね、
なやこれってなるって。
天国ロングとか、
あ最低でもね、
最低でも天国ロング
頂点とまだ言わんから、
まあ、もちろんわざとじゃないペナルティの人はですよ。
はいはいはいはい、
腹立ってやった人はそれはもう
てかフルウェイトで回していて、
あ そうです、
なおかつみたいな感じのね、よく DDT してるみたいな。
ってでもさ、この間俺ずーっとすごい人を見てしまって、仕事で行ったホールなんやけど、後ろ僕番長それ言ってて後ろがゴッドやったんですよ、ずーっと逆押ししてはんの。
どれぐらいの
年齢？朝からずーっと。
何歳ぐらいでしょう？
20歳中盤ぐらいの人で、
俺今のところそういうの 2,3 回遭遇したことあんねんけど、全部注意というか教えてあげてんで、これずっとペナルティだったらずっとお金無駄になりますよって言うもん。でもそしたら大体みんな左から打つから。
でも、連れおったんよ、
うん、
連れ来たら順押しはんねん。
へ
ー、連れが見に来たらで連れがどっか行ったらずっとまたそっから。
でもやっぱなんか俺はその勘違いしてやってる人はやと思うねんな。今まで出会った人は全員そうやったんよ
それはそのシステム面で、うん、かなんかその新手のなんかそういういわゆるね攻略本的な、
で なのか何を期待してんのか分からへんけど、何のだったっけな、でもあの北斗で中押しできるからっていう理由とか、4号機の頃やってて久々に戻ってきた人なのか分からへんけど、中押しでベベベベベベってなってんのにやってはったりしたら、5ゲーム6ゲームぐらい続いたらそれちょっとあのもったいないですよとか言ってあげたりする。そしたらみんな治るよ。
あーすいませんみたいな感じなの。反応、
あ、そうなんですか、ありがとうございますとか言われるもん。
へー、
おじいちゃんとかも言ってあげる、あーみたいな感じで言われて順押しやったはったもん。そうなん
だ。でもちょっとでもケースちゃうやん、その連れ来とったら順押しにならはるわけやし、
ペナゴットとかを引いてやらかしたっていうのを写真に撮りたかったみたいな
か、時間待たされてるでそいつのメダルで売ってるみたいない
や、お金入れてはってんずっと朝から、そう、謎すぎて、嫌がらせをしてはったんかな。ただでも怖いもんで、あの友達が横に来はったんで座って、でそしたら順押しならはって、順押しになったらもうほんまに50ゲームぐらいで当たらはって、そっから何千枚も出はって、何かしら自分の中で何かしらがあったんかな思って。
変わっ
った人
ですね。変わった人やなぁ
ってずっとあんのでも気づくやん、ブビーブビーブビー言うて、
新手のゴトかもしれないです仕込みをしてたんかもしれない
俺、まあでもペナルティは基本せえへんようにしてるんでね、
みんなや、うん、やめろ誰かやるみたいな
基本ペナルティはせえへんように、俺はしてるんで三平さんは、
僕もまあかなりあのペナルティに気をつけるタイプなんで、うん、特にないですけど、まあ、とあとはなんか昔って僕がスロット始めたぐらいの時ってあの ART 中にペナルティしたらもう終わっちゃうとかって結構あったじゃないですか、
うん、あった
絶対衝撃とか、
いやなんか転落とかあったよ、
絶対衝撃って終わったっけ、
終わったと思います確か、
あと忍び魂も初代終わりますよあれ、
通常画面に戻るやつあった、
うん、それぐらいの時期やと思う、でもブラッドプラスとか、うん、前作の AT 機は多分ないで、
AT は絶対ないよ、 AT は
あだから、
えだから絶対衝撃1のこと言ってんの、あれ RT やんな、
ワンっていつの話、
だいぶ前、
ワンじゃないです、
レインボー外れるやつ
あ, あれ RT でしょ、あれ ART ちゃうし、
2は多分終わらへんと思う、絶対に、うん、
まあまあでもなんかそんなようなのとかあったじゃないですか、
あったね、うん、なんかあったね、そうやね、だからそのリプパンとかあった時代じゃないかな、リプパンミスったらだって通常に戻るとか、うん、転落じゃなくてな、
でまたボーナス引いたら復帰、
そうそうそうそうそう、
なんかまあなんかちゃんと打ち、ちゃんと打ち始めるっていうんですか、なんか分かって打ち始めた時にはもうそんなような台はほとんどなかった気がするんで、
コードギアスとか前のやつそうっすよね、準備中パパパってやったら一発転落やったそれで、あでもあの復帰するのは3,40 ゲームぐらい回したら全長得て、でなんかあの2日で2万枚とかいう人いたもん、知り合いで、
あ仕込んで、
そう仕込むっていうか、まあ万枚出てやべえ終わらねえで5分前ぐらいにベベベってやって通常戻して、で1ゲームだけ回して普通の出目揃えてタバコで抑えて、でバーって店内見て閉店の時間だったらタバコ取って帰るみたいな、で次の日据え置きでそれ売ったみたいな、
だとしても2万枚って
ね、すごいな、
すごいな、
すごいですね
でもペナルティしたらどうなるよって教えといてほしいな、
そうですね、
そのまあまああかんのは分かってるけど、うんうん、そのペナルティしたことによって何ゲーム間ゲーム数が進まんとか、うんうん、みんな予測でしかないやん、
確かに
そこ厳密に教えてはる台ってないよな、
ないと思う、うん、
まあないですね、
何ゲームか夢中、そもそもほんまに無抽選なんかどうかも分からんし、
あの北斗転生の天波中にペナルティしたらあの定めの時の演出来るからね、で安倍氏もらえへんしもちろん、でなんか、何ゲームある？5ゲームか10ゲームぐらい経ったら普通の天波のはーとか歪めに戻る、
あ一応戻ってくれん
ねん、戻る戻る戻る、
途中からですかそのペナして、
あ途中から、
へえ、5ゲーム間ぐらいあの道歩いて歩くやつになるの、
あ道歩くじゃない、あの銅像見てきた時の演出が来るね、
へえ、
で上はでも天波の時って書いてるみたいな、だからようわからん画像になる、
へえ、バグとかじゃなくても必ず、
いや分からへん、でも2回やってもうて2回になったな、
やっぱり想定外のことではあるんやろね、
多分そういうことだよねだからまあ言ったらバグなんやろね
普通にせんやろって大事なところなんやしってなんのか、あおもろいね、そう考えたら、ただでもやっぱやる勇気はないよな、うん、自分で怖ーて、
ね、
あれやで、友とか2回連続ミスったら終わりやで、北斗友
終わりってどういうことですか、
やる気終わり、
あーなるほど
終了、
へ
え、友ってあれ AT やろ、
いや AT、 あでもあれだよ、終了準備中あるやん、あの台、ほうほうほう、終了準備中のその条件が押し順ベル取らへん2回やから、ART 中もそれ採用されてるからずっと一緒やから、
あベルを2回外したらってことね、
そうそうそう、だからあれは ART が終わったらナビをせえへんだけやから、あれ別に一生当て続けたらずっと ART みたいなもん
さ、なるほどね、はい、いろいろあるね、買いとけやっていう話やけどな、
いや怖いよね
ほんまにマジで切れはる人おるやろ、なるほどね、ペナルティは怖い、
なんか天井狙いとかでやってる人いっぱいいますよね、
あなんか言うね、
どういった
タイミング？天井狙いの、あのギリギリのところで例えばハーですとか、
うん、
あやばいキナナ
でリプ2で次ペナルティーするとかね。
あそうですとかは結構いますから
ね。俺は定めに従う派やからね。
ああ、
俺それでゴッと引いたことあるから。
僕その動画見たときに、
うん、
なんだって思いました、ね、汚くねって。しかも言ってたことが、うん、まあ、このあとゴッドとか引いたら嫌なんで、うん、普通に押しますって言ってすぐゴッド引いたじゃないですか、
うん、
何これと思ってやらせじゃんと思ってい
やあるから、だからちゃんとも定めに従うべきよ。でもあれはいたね、懐かしい話やけど、ゼウスバージョンって1200ゲームかなんか超えて単発やったら次回 50% で200ゲーム天井が選ばれます。
あったね、あったね。
あれで ART 中に50ゲームぐらい経って1回ペナルティすんのよ、うん、そしたらカウンターゼロになって、大当たり中じゃなくてそっから通常カウントすんのよ、
うんうんうん、
で100ゲーム消化したら、あの50ゲーム途中からやってるから50ゲーム通常回した状態で ART が終わんのよ、
あ
カウンター上では。でそっから自分で、あ自分でじゃない、すぐやめて、で次の人が打って200まで回して、200ってカウンターはなってるけど内部的には150ゲームと、で自分がそこから50ゲーム打てるっていう。
ほ
えげつないけどな。
えげつない
っ
す
ね。ちなみに何回やられたんです
か？俺は定めに従う派
やから。やられたんですか？
俺は定めに従う派。
マイク切ってもらいますよ。
秘宝伝とかも超有名やったからね。
なんかあったね、
うん、秘宝太陽に関してはやっぱ
第二天井とかあるやつがそれをやらはねな、
途中で ART 挟んでもいいから、
うん、
ペナルティをしたら ART をカウントしやがるんよね、オシジュンベルトってリプレイどのこのなったら、うん、だから、600-700 ぐらいからパパパパパパパパパって押して 2-3 回ベル取ったらやめるみたいな。
恐ろしい ね、
恐ろしい
ね。気ついてんだけどそういうの引っかかってることもあるわけですよね。
恐ろしいですね。
やっぱ極力そういうことはねやらん方がいいと、うん、まあ今とか平和なわけや。
そうやね、
ペナルティーがないから、ごまかしも効かんように。はい、じゃあ次行きましょう。
はい、
次は4つ目ですか？
次4つ目です、はい、ラジオネーム アペックスさん、
はい、
種類がお悩み相談で獲得ポイントが0ポイントです。パチスローを始めた時親に何というか、うん、ジロキシ会議の皆さん、皆様こんにちは、いつも楽しく拝聴しております、はい、皆さんに聞きたいことがあるのですが、パチンコパチスローを始めたとき親には何と言いましたか？自分の親はギャンブルが嫌いな人間なので、ホールに行くときは、ゲーセン行ってくるわと言っております。しかしいつまでもゲーセンで通せるとは思えないので、いつか行った方がいいと考えています。皆さんは何と親に伝えましたか？参考にさせていただきたいのでよろしくお願いします。これは親御さんが
いくつな、
うん、親になんか言う必要ある？
言う必要ないですよね、
うん、じゃあ別にパチスローじゃなくてこれが風俗やったとしたらそれ言うの？
そうなってくる
んだ。まあそんなに頻繁に行かへんとかはあるかもしれんけど、だって親に全てを言わんとあかんの？
、うん、だどこ行くのとかって言われた時に気悪いからじゃないですかね、
うんうん、でもゲーセンって多分気づいてんちゃうかな、
うん、確かにあんまり遊びゲーセン遊びってくるわってあんまないですもんね。
12歳まで
確かに。
でしかも多分タバコの匂いとかすげえするから絶対親は気づいてると思う。
まあでもやらない人だったら気づかないんじゃないですかね、親御さんも。
いやっていうか、でもほんま二郎の言う通りよ、パチンコパチスロー打てる年齢の人が親に報告する義務はもう、
もうないよ、
ね、親ないやろ、自分の生活のあれを。
ないっすね。
え、親は知ってはる？打つっていうことを。
うん、でも別に言った覚えはないね。
僕も言った覚えはないですね。知ってはいますけど、うん、
どうなんやろな。もう結論一つやね、言わんでよろしい。
言わなくていい。
いつまでもゲーセンで通せるとは思えない。
言わなくて結構。
普通にゲーセンとすら言う必要ないですよね。普通に遊び行ってくるわ、うん、友達と。
これもう最後のさ、あれもちょっと漫画知ってるかな、アイシールド21みたいな、いつまでも自分がアイシールドやってるの隠しきれへんみたいな使命感に駆られる。
別に飲みに行ってくるでも何でもいいや
ん、ね、いやでも朝から行かはんじゃん。朝から飲みに行ってくるでそれよっぽどやばない。
じゃあ別に
何でもいいですからね、うん、普通に友達と
遊びに行くでいいよ、
うんうん、
そうですね。閉店チェックは飲み行くで、 寝てんちゅうか飲み行ってくるわで。
あ、だからそのちょっと嫌なんちゃう、アペックスさんはその嘘ついてる自分が親に、
気が悪いってことですね。
まあ多分そういうことなんやろうね、
じゃあギャンブルやめるべきっすよね。
そうやね、
うん、そうやな。だからそういう風に、なんやろ、肩身狭いというか、なんかちょっとこう邪悪なことやってるみたいなイメージがあるんやったら、もうやらん方が多分ええやろうね。下見行くときは飲みに行ってくるちょっといっぱい行ってくるわって。でも親に、いやでも家にちょっとあるでって言われたらおしまいやからな。
じゃあ友達が呼んでんね、もうちょめっちゃだるいわ、最悪、行かなか、行ってくるわこっちの付き合いがあんねんって。で行って15分20分ぐらいしたら帰って、なんか いっぱい帰らされたわ
あいつら何なんだよマジです
ぐ解散って言いよるみたいな
感じでいいんじゃないですかね。言う必要はないし、閉店チェックの時は
飲みに行ってくると、うん、言う必要ないですよ。で、嘘つく自分が嫌なんであればもうやめましょうと、うん、いうことですね。綺麗さ。
一回ボートレースとかでジャブ打ってみたら、
競馬
とか、うん、なんか競馬ってでもあれやけどさ、ボートレースってさ、すごいなんか響きかっこよくない？いや違うねん、俺めっちゃボート好きやねんって、
うん、いやそれやったら競馬の方が、
あでも馬好きやから、
馬好きやねんの方がボート好きやねん
いやでも乗り物とか好きやん俺とか、うん、男の子やったら言えるやん。
いやまあまあまあ、でも競馬とかだったら普通に日中テレビでやってるじゃないですか、うん、土日とか、うん、でまあ多分親御さんとかもいるじゃないですか、時にうわこんなかっこいい、あ面白いな競馬、なんか100円ぐらい買ってみようかなとか、
なんかそれ許されそうな気するよな、
馬券だ
いきなりボートとか、なんかガチ感エグいやん。
そうか、
うん、ちょっとっていうか、でも俺一つ気づいたやけどさ、これアペックスさんさ、ちょっとやばい目の状況じゃない？よくホールに貼ってあるあれですよね。
あ、嘘をついているみたいな依存症チェックの。
あ
か、もう一個やばい説あるよ。
何？
未成年。
それは一番まずい。
いや一番まずいよ。
17歳。
え、18からか今。
18。
高校生不可。
高校生はダメの18歳。これはまずい。
17歳。
それやばいな。いや、うん、でも思った、多分めちゃ若いのは間違いない。
まあまあそれは若いやろね、
ほんまに18とかなんやろうね、うん、
でもしっかりしてるな。
ほんとっすね。
でも待って、その他のお便りのとこ、昔は良かったおじさん、
ああ、だから昔は良かったっていうおじさんがムカつくみたいな内容じゃない、多分。
そうなん
か、そんな感じ、うん、だからやっぱり若い子なんよ。
でも海釣り川釣りってあんまりなんかその高校生ぐらいの
あ、これもどっちがいいかみたいな。
いや島に住んでんのよ。
ああ、
そうそうそう。
新しい祝日、あれちょっと学生が一番気になるところじゃない大丈夫？
17 歳な。で、Android か iPhone か。
ああ、それまずいっすね。クラスメートと話す系のあれですよね。
やな危ないな。
これはちょっと危ないっすね。
危ないな、これは。
じゃあもう2年我慢しましょうっていうこと
で。
いいっすかね。
はい、
もう2年間はい
くの 6.5 号機まで待ってくれ
と、はい、我慢してくださいこれ最後ですかね。
これ最後の、
はい、ラジオネームもつなべさん、種類が通常お便り、獲得ポイントが0ポイントです。きっかけ、はい、富木さん、二郎さん、収録ご苦労様です。お二人はパチンコパチスロきっかけで、見るようになったアニメとかありますか？私はまだまぎを、最初は見た目から敬遠していたのですが、最初に打った時大勝ちしてから結構打つようになり、アニメまで見てさらにハマって、今では汚れを追っていた夢に遭っておりますということですけど。
なるほどね。
逆の方が多い気がしますね。
アニメが好きやからこれ打とうみたいな、
はい、
AKB が好きやから AKB 打っちゃうみたいな、はい、
それはでもあなた自身が結構そのオタク属性がね、サブカルチャー属性が強いからっていうことじゃないですか。僕完全にこれやね、窓マギやったね。見た目もなんか変やし、
窓マギはみんな
窓マギからよね、あの萌えみたいなのが増えたんで、うん、窓まぎてって思ったもん俺最初、うん、
魔法少女とか言われても、あのも
う
ほんま言い方悪いよ、見た上であのもう今そんなことはまかけらも思ってんし、もうすげえアダルティーな内容やったし、ええなって思って、あれが別にさ実写化でその魔法少女じゃなくて、おっさんがなハリウッド的なあの世界観じゃなくて別の世界観でやっても全然不自然じゃないぐらいのストーリーやったからあれですけど、初め魔法少女とか言われたらやっぱ 気持ち悪っていうのが
で、まあ、これ聞いてくれてる人に絶対伝わらへんけどさ、うん、吉岡さんって言ったよ吉岡さんがもともとすげえ窓マギ好きなんよ。で窓マギ出るってなった時にすげえテンション上がってて、うん、でも好きすぎて打ちたくないみたいなこと言ってて、うん、でまあなんかその後日に打ってきたすごい面白かったみたいな話を聞かされて、うん、でも なんやねんまとまぎて、うん、なちそのもう一回とか僕あんま全然好きじゃないっすわみたいな話したら、うん、いや内容がすごいからとか、うん、ダークやからとか、うん、一世を風靡したのにまで言われて、うん、何を言ってんねんこいつって思ってたもんね、うん、がめちゃおもろいっていう、う
ん、あ結局じゃあえあ後から派なんですか。
後から派やね
ん。そうだよ、そういう風に何やこれみたいなこと言ってて、それで後から見てうわーよかったってならはってその初めすげえその吉岡さんっていう人を散々ディスった彼が俺に勧めてきはったからあ見た方がええね
あれはもう見た
方がいい絶対に見た方がいいからっつってでそれで見て俺もその時もかたくなにいやないわないわ言うてたんやけど家でもう言うこと見てもう涙せずには見られへんみたいな感じでしたよね。いやあれはおもろいわ。
いやおもろいし、しかも多分みんな抱くと思うねん。バチスロー打ってからあれにアニメを見た人みんな抱くと思うねんけど、キューベ嫌いやわーってならんかった。
なったなったなった。そんなんや思ってへんかったからな。
思ってないな。
ほんまに
キャッチーな感じの見た目でさ。
そうそう。だから俺もやから何にも知らんと見てたら、服部君の横にいる犬と何も変わらんかったよ。あんなああいう感じなんや思ってねん。あのちくわ好きな犬おるやん。ああいう感じのマスコット的なやつや思ってたら。まあびっくりするよな。
な。
僕先だったんですよアニメが。
はいはいはいはい。
だから僕はちょっと最初まあ導入初日に朝並んで、打ったんですけれども、その時に一番思ったのはワルプルギスの夜しょぼくねって思ったんですよ。
もっとえげつないもんやぞと。
そうそう。なんかアニメだったら あいつが来るからどうにかしなきゃみた
いな。まあ、そういうことだね。
感じなのに、
う
ん、ワルプルギスの夜で10ゲーム何これと思って。だからもうそれはちょっと思いましたね最初は。まあまあその何ていうんですかね、壊し方とかも全然知らなかったんで、ワルプルギスがすごい乗る乗せれるよとかっていうのも全然知らなかったんで、最初はそう思いましたね。
あ、やっぱり原作好きから入るとやっぱ思うところはやっぱ
あるんやろ
う
ね。
え、でもやからそのアルティメットが上にあるっていうのは納得なん。
あ、まあまあまあ、
でまあそこ落としどころやみたいな感じ。
まあそうですね、まあアルティメットが強いんで、まあまあって感じですね。
まあ、でも俺はでも見てから一番ビビったんが、そのキューベもビビったけど、一番ビビったあのマドカ、お前その格好全然してへんかったやんって。
アルティメットの格
好じゃないじゃない、あの普通のあの
魔法少女、
魔法少女のあの格好原作でしはった。ほんま最後の最後とかっていうか、なんか
最後のから2話目ぐらい
ぐらいやろ。見てるときいつ変身すんねんって思って、ずっと初め。
確かに。
あげくのあてんやから、ゆうこさんもそのちょっと売ってはったから、もうまどかにガチギレよね。もうずっとこいつがいつまでもいつまでもうじうじうじうじして、イラつくわって、こういうやつ同僚にいたら一番イラつくわ私言うて。まあでも彼女の葛藤の話じゃないですか言うたら。
まあそうですね、
物語は軸がね。
それで言ったらメガネホムラも相当レアっすよね。メガネかけてるホームラン。
そうやね。
まあまあそうか。うん、そうなの、ね。
一瞬しか出てきてないもんね。
一瞬しか出てきてないですけど、スロットだったらまあちょいちょい出てくるじゃない
ですか。そうですよね。
でもまあレア感あるというか、恩恵あるやん。うん、継続するし。
ああ。
ああでもあの通常時とか。
え、でも強めの演出やん。
う
ん、
え、あの高飛びのやつとか。
あ、まあ全長
やな。
あ、でも全長やんあれ。メガネつけとったら全長違ったっけ。うんうんうん、それ言うたら俺あれよね、だからその劇場版で見ちゃったから。
あっちゃ、
あーそれは、
あーじゃあ途中からちょっとじゃあゆうこさんのイラつきが超えちゃってあのまどかに対するまどかに対するフラストレーションがちょっと、だからもう劇場版で見ちゃったんやけど、どうしても最後まで見たかったから。だからあの銀の魔女、京子ちゃん、
はい、
あの演出あるやん、
うん、
あれ劇場版に入ってないのよ。
え、京子ちゃんの演出、
あのなんか
バトル演出、
そうバトル演出の、あの銀の魔女バトル、そうあれだけが要は劇場版には、劇場版ではカットされてるから、そう多分テレビ版でしかなかった多分エピソードで、ああこんな、そんな劇場版でカットされるような弱いやつなんやと思って、なんか それ以外はなんか結構名場面的やん、言ったらなんかそのポイントポイントになってるやつやから。
で、まあ、これあれやな、富木さん見てないな。
見てないですね。
それ見てないに含まれ
る、ね、見てないと一緒
です。テレビ版じゃないとあかんの、うん、え、でも俺途中までは見たよテレビ版で。
いや、それは最後まで見てないから見てないやね。
それってすごくないか、なあ、見てないレベルやのに、うん、ここまで感動できたってすごいよな。
あ、だからまあ見てほしい。
あ、ちょっともうええかな。
いや、
さらにもっぺん
全エピソード泣くで俺は。
え、そんな細かく、そんなちゃうの劇場版と。
いや、やっぱ一応やけど、こう感情移入の仕方がやっぱ、ね、その育てに来たもんがあるからさ、自分の中で、うん、愛が
なるほどね、
うん、
あ、なるほどね、
うん、でも多分スロットから入った方が楽しめると思いますよ、両方とも。そんな気がします。
ああ、でもそれはあるね、
うん、あ、ここがここか、つながったみたいな感じなんですけど、アニメから入るとここもうちょっとこうしてほしかったなとかっていうのが、
うん、さあな、イラッとポイントはないもんな、
ない、
うん、はい、あったりするような気がしますね。
え、あれとかどうなんですか、鈴宮春日とか、なんかあれも有名なアニメじゃないですか。
そうですね、あれは
エンドレス様ね。
エンドレス様でもまあ感動的なところって最終回ぐらいですもんね。
まあポイントとしては、
ポイントとしては、
あとはただ日常描いてるだけ、
日常系なんで。え、最終回の話でスロットで出てきます
っけ。最終回ってそもそも七夕じゃないですよね。何が最終回かもうすでに、
そう、それも結構あやふやなんですけど、うん、あのポニーテールにするやつです、夢の中で。
あ、皇帝に行くやつですか最後。
なんか結構化け物みたいな魔物が出てきて、うん、で、あの、こっから逃げるにはどうこうどうこうみたいな、うん、で最後俺は命をかける、で最後に春日に主人公がお前はポニーテール似合ってるぜみたいなこと言って、で、はいはい、実は夢落ちで、
なあ、左見てみ、風呂上がりみたいな顔しとんね
すいません、
ほんまに。
いや、ええんやけどな、ええんやけど、あの、それはあれやもん、題材とも違うもん、話の。パチスロきっかけで見るようになったアニメの話してるのに、今シンプルにアニメの最終回の話してたからそれまた違うもん。
いや、すいません、
う
ん、じゃあちょっと、
いや俺ちょっと探ってて、いつ化け物語の話出そうかなって。
あ、
自分の中で
好きっすもんね。
いや、で好きで、もう全部ブルーレイも買ったぐらい好きやから、はい、それぐらい好きな話しよう思ったのに、いつまで夢落ちの話しとんねんと思ってい
や待ってください、
どこが感動すんねんと思ったもん今。
あと5秒だけもらっていいですか夢落ちだったんですよ、その主人公がパッて起きて、なんだ夢かって言って、次の日学校行ったら鈴宮春日がポニーテールで。
そうそうそうそう、うん、
よかったな、
ごちそうさまです、
気持ちい
いどうぞ
もうないわでも化け物語はね、面白いから、面白いアニメに出会わせてくれたパチスロに感謝してる。
え、どっちが先ですか、
パチスロ。
あ、
パチスロが先で、で偽物語を売って、あー、なんか化け物も偽物も面白そうやなと思って、でなんかあの売ってたら言うやん、あのあれはあんたの妹じゃないみたいな、ゆずるさんが
次の時
にえと思って、で気になって見たんよ、うん、化け物語見て、偽物やっと偽物やと思って、偽物見終わったらもう気づいたら全部見ちゃったね。
やっぱスロって素晴らしいっていうことやないろんな出会いがあるよ。
でもなんか不思議なことにセイントセイヤ見ようとか思わへんのよめちゃ不思議やけど、もう過去作大体好きやけど、セイントセイヤ見ようとか思ったこと一回もないわなんでやろな、
あの言うたろかなんでか言ったろか、うん、あいつらずっとただ走っとるだけやから、
だから
12球を走っとるだけやから
だからか、
そのストーリー性がなさすぎて、
あ、
うん、あれにスロットのね演出に。
北斗とかはまだちょっと面白そう、あの俺あっこしか知らんから、ラオウまでしか知らんから、その先ちょっと見たいなと思ったもんね。ただでもあの話聞いたら、新伝説創造の部分、ファルコの部分、あれ大体脚色というかパチスロやねんな。
あ、そうやね、だって多分一瞬ですよね、あれ
2巻分ぐらいしかない、
うん、なんかほんまに結構そう
らしいね。
でしかも、結構ファンの人に言わすと、あの辺がもやから言うたら、原哲夫でしたっけが終わらせたかったのか、こうラオウで終わらすはずやったんが、そもそも死んで終わらすはずやったん、で伸ばしてって言われてラオウまで行って、そこで完全終わると思ったのに終わらへんで、だからもう全然おかしなっていって、だからファルコあれ、だからシュラのと やつでもう見てたら分かると思うけど、あんだけ頑張ってやったファルコが次の新しいシリーズで名もなき修羅っていうやつにボコボコに
前髪
ビッそうそうそうそうにやられるっていう大惨事、
命がけでそいつ最後倒しましたけど、うん、死にましたからねそれで、
う
ん、
そうそうだからもう結構破綻してるっていうやつだから、もうラオ編まででいいんちゃいますかね北斗は、
うん、あそうなの、
そうそう完全に多分名作ではあるからね、なるほど、ということで、まあ、セイントセイヤも呼んでくださいということで、
はい、
今回の MVP 決めましょうか、今回の MVP は
いや俺はもう17歳にあげたいけどな逆に
MVP という、うん、あの名のなんていうんですかね、世直し、
ああまあそうやね、もうジロキチ会議だけにとどめといてくれと、
なるほど、
そうですね、
MVP あげるから
ここだけの秘密だよっていう感じで
なるほどね、わかりました、じゃあ、はい、今回の MVP はアペックスさんです、おめでとうございます
おめでとうございます
というわけで、また次週お会いしましょう、さよなら、
さよなら。